今日の説教の御言葉ですけども、新約聖書エペソ人への手紙5章21節から33節になります。お読みいたします。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分をシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。いまだかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。それはそれとして、あなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。以上でございます。説教のタイトルはキリストと教会。斉藤先生に期待して戻りましょう。
おはようございます。斉藤勇でございます。主法には東京キリスト教大学とありますが、今新船橋キリスト教会の教会です。妻が牧師で私は手伝っております。私の名前は53、もうご存知の方もおられると思いますが、生まれた時に両親の年を足したら53になりまして、父が28、母が25で、そういう名前であります。ちょっと一瞬水を飲みますが、皆さんこんな顔してるんだとちょっと一瞬見てください。1年前は全く想像もしなかったような中を私たちは歩んでおりますが、そうした中でもこのようにお招きくださった皆様に感謝しております。一言お祈りをいたします。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。天のお父様、この御言葉に耳を傾ける時を感謝します。聖霊の導きの中で私たちの心を照らし、確かに神の御声、大牧者キリストの声を聞き取っていくことができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日説教のアウトラインを修法に挟んでいただきました。このような流れで参ります。最初に21節、もう一度21節、キリストを恐れて互いに従い合いなさい。本日は 午前午後と教会の交わりとは何かを学び深めていきますが、この21節はその学びの起点であり、同時に帰るべき港です。教会の交わりは深く美しく、そして時に難しいものです。教会はキリストを頭としますが、そこに生きる人々、そこに生きている人との関わりを前にすると、相手が主にある兄弟姉妹でも迷いや葛藤が生じることがあります。理想と現実のギャップです。この一日学びを深める中で、もしそんな迷いが生じたら、この21節に帰ってきたいと思います。私たちの交わりはキリストを恐れて頭とし、互いに使い合う交わり、このことを心に刻んでこの日を過ごしたいと思います。このキリストを頭とし、互いに使い合う交わりの湧き出る泉、源泉はどこにあるでしょう。それは御霊に満ちた礼拝です。18節の後半から20節お読みします。むしろ御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。御霊に満たされて歌い礼拝し、父なる神に感謝する。礼拝は実に父子聖霊のいます三位一体の神との交わりです。この交わりの中に生きていると、兄弟姉妹は一つとされて神の家族となり、さらには体のように結ばれ、互いに使い合うようになっていく。そう、恵みあふれる礼拝を捧げていると、その礼拝は教会の交わりの中に実を結んでいくのです。その実りとして今日の起点となる21節があります。礼と誠の礼拝を捧げていると、教会の交わりがキリストを頭としながら変わっていく、変わっていく。使徒パウロはそうした教会の交わりの変化を具体的な形に絵にしようと、22節から教会内のいろんなグループに語り始めます。それぞれのグループがキリストを頭とし、互いに使い合うようにとの励ましです。そこにはどんなグループがありましたか。トップバッターは夫と妻という夫婦、そして6章に入ると親と子、その後しもべと主人、こうしたグループにはそれぞれに人間関係の上で難しさがあり、どれも一筋縄ではいかないものです。しかしどんな難しさがあっても帰るべき起点は21節、この21節に帰ってきたいと思います。とりわけ今朝の礼拝では夫と妻にフォーカスします。これこそ難しいテーマ。だから迷ったら21節に帰る、そしてキリストを頭としながら互いに使い合うことを思い出していくのです。22節とそして飛んで25節お読みします。妻たちよ、 主に従うように自分の夫に従いなさい。25節、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。本日の聖書箇所を見て、あれと思われる方、思われた方おられると思います。今日は結婚式の説教かな。もう27年前ですが、私の結婚式の説教もここからでした。この箇所は結婚式の定番です。しかしこの度、私自身この御言葉に向き合う中で新たに気づいたことがありました。この箇所は夫婦だけについて語っているのではない。実は夫婦の関係を通して、その向こうにあるもの、キリストと教会の深い結びつきを語ろうとしているのです。そうです、実はパウロは夫と妻をイラストレーション、視覚教材にして、キリストと教会について深く語ろうとしている。その極めつけは30節から32節です。お読みします。30節から32節、私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。改めて読むと驚きっていうか、31節のこれ創世記からの引用ですが、すなわち創世記2章の人類最初の結婚の御言葉を通して、パウロはなんとキリストと教会の絆について思い巡らしているのです。私たちはこの朝、夫と妻をイラストレーションに、視覚教材にして、キリストを頭とする教会の交わりを学びます。これは体としての教会についての学びですから、誰もが学べる内容です。自分には夫や妻っていうイラストレーションの相手がいないっていう方、安心してください。そういう方はこの神の家族である兄弟姉妹との交わりを思い描いてください。兄弟姉妹の交わりもまた、キリストを頭とする交わり、しかもこのキリストのもとに秩序もありますから、使い合いながらも時に教えたり従う関係にもなったりします。そんな中で思い描いてほしい、例えば松永牧師と自分自身、あるいは教会の運営を担う羊の方々を自分の夫や妻だとイメージし思い巡らすのもいいでしょう。いや、そんなの無理だって方もしかしおられるかもしれないけど、でもそうやってイメージしつつも、私たちの学びのフォーカスはキリストの体としての教会です。また松永牧師、そして羊の皆さんには、この朝は兄弟姉妹のさながら夫や妻になったつもりで、兄弟姉妹に仕え愛していくということを想像力たくましくイメージしてほしい。できますか？それにしても今日の箇所に述べられる夫と妻は、教会の交わりを学ぶには最高の教材だと思います。だって二人はもともと他人ですもともと。 でもそうした他人だった2人がこう主にあって結ばれ互いに仕え合い、でもそこには秩序の中で愛し従う関係もある。そういう営みを重ねながら夫と妻は絆を深めていくのが理想です。理想です。教会の兄弟姉妹もそうですね。元は他人、他人、しかし神の家族として出会い互いに仕え合っていく。しかもそこには役割の違いや秩序もあって、時には教えたり、あるいは時には従うということも必要になっていく。そういうイラストレーションです。向こうにあるキリストと教会を私たち最終的に見つめていきます。最初に考えるのは22節の妻の役割。22節もう一度、妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさい。妻は夫に従うように、パウロはそう励ましていきます。しかし現実問題、これは難しいことです。私も結婚27年で、昔は妻もそれなりに従ってはくれましたが、いつ頃からかわからない、最近はね、私が従うことが多くなった気がします。でも難しさを感じているのは、私の妻の千恵子牧師でしょう。宣教師在任中もたびたび心身に不調をきたす、この頼りない夫にどうやって従ったらいいか、自分がしっかりするしかない、そういう思いだったと思う。とにかく22節はこう言うけれど、実際夫に従うのは難しい。でもこれを資格教材にしながら、信仰者はキリストの御言葉に従うことを学ぶのです。どうですか、夫に従うよりもキリストの言葉、神の言葉に従う方が優しいでしょうか。とんでもない。胸に手を置けば私も思い当たる節が、御言葉に素直に聞き従うことが実は難しいということ、御言葉を生きるということが難しいということ、私たちのうちには固くなな自我があって、キリストの御言葉としばしばこうぶつかってしまうのです。でもそんな葛藤を覚える中、私たちは自分の罪に気づいて、その罪ゆえにキリストが、この罪のゆえにキリストが教会のために命さえ捧げたんだ、尊い十字架の犠牲を再確認していきます。キリストは確かにこの固くなな私を取り扱うために命さえ捧げてくださった、この愛に目が開かれて、私たち教会はキリストに従うことを学んでいく。なんという資格教材か。夫に従う現実の難しさの中、信仰者は自分の自我にも気づき、キリストを見上げ取り扱われていく。こうやってキリストの体である教会は、頭なるキリストを仰いで御言葉に従い、御言葉を生きる交わりへと変えられていきます。 次は夫の務めです。夫の務めはさらに重い、覚悟してください。25節から27節夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。夫は妻を愛する、しかも命を懸けて愛する。この後さらにハードルは上がります。夫に求められているのは、妻がもともと美しいから愛するとか恋愛の情で愛するとか、そういう薄っぺらな愛ではなくて、たとえ美しくなくても愛する。自分の愛が妻を磨くことになる、輝かせると信じて愛する。教会の牧会運営を担う皆さんもここ重要、牧師執事も教会を愛する、愛しやすい教会員だから愛するのではなく、主にある愛が伝わって兄弟姉妹が生き生きと輝いていくと信じて愛していく。皆さん、こうした気高い愛が教会を愛したキリストの愛です。キリストは美しくて愛しやすかったから私たちを愛したのではありません。神の基準で測れば教会は許された罪人の集まり、しかしそして現実の教会を清めて美しく輝かせるためにキリストは教会を愛した。教会はキリストに愛されている、そのような気高い愛で、しかもキリストは今なお御言葉と洗い、これ洗礼のことです。御言葉と洗い、洗礼、そしてそれに続く聖餐の恵みを通しても愛し、私たちを導いている。そう、美しいから愛するのではなく、むしろ賭けがあるから愛で清め輝かせようと愛していく。もう一度具体的に視覚教材で考えましょう。まずは夫が妻を愛するっていう課題。実は私もこの箇所を準備しながら自分で葛藤を覚えました。語りながら自分はどうなんだと問われるんだろうな、妻をこれほどまでに愛してきただろうか。若かった頃のうちの奥さん美しかったです。ごちそうさまって話ですけど、でも共に生きて年を重ねて恋愛感情ではなくて本物の愛、キリストのような愛で妻を愛せ、妻をもう一度輝かせるために、いやちょっと語弊がある、一教会の牧師になって私の妻今もう生き生きと輝いてます。とにかく妻をさらに美しくするために、夫である自分がまず愛せと問われると、夫の皆さん何をお感じになるでしょう。でもね、確かなことが一つある。本物の愛で愛されると男女を問わず人はみんな輝き始めていくのです。これは本当のこと。愛されて愛を受けている人は輝く。これは本当のこと。 で私の愛は妻を十分輝かせてきただろうかとこう振り返ると、もう穴があったら入りたい思いです。でもそこで改めて気づくのは、キリストの愛が本物だというこのことです。キリストは私たち教会を美しく輝かせるために愛し、命を捧げた。この本物の愛で愛され、家族となり、一つとされた神の教会、それが白い聖書教会です。この本物の愛に目を留めながら、教会の輝きを磨いてください。神の言葉の養いを受け、一人一人の水の洗い、つまり洗礼の原点を思い起こし、聖餐の恵みに預かりながら、キリストの愛に浸って、教会の輝きを磨いていただきたいと願います。もう一度31節32節、それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。夫と妻を資格教材に学ぶと、私たちには見えてくるものがある。それはキリストが深く教会を愛し、このキリストを頭として、教会が深く結び合っている。この結びつきを深めて、どうか傷のない栄光の輝きを磨いていただきたいと思います。最後に33節、それはそれとして、あなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。このそれはそれとしては、こうハッと目を覚まされるような一言です。私たちはこれまで夫と妻を資格教材に上を見上げ、キリストと教会の結びつきの深さを味わってきました。でもこの33節でもう一度現実に引き戻される。キリストと教会の結びつきの深さを学んだら、それを実際の生活の中でも生きてごらんなさい。ここで帰るべきは今日の起点、帰るべき港である21節の励ましです。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。私たち本物の愛に打たれると、何か優しい気持ちになれるっていうか、言葉や生き方も自然と変わっていくものです。例えば感動的な映画見た直後を思い出してください。なんとなく優しい気持ちになって、優しい言葉が自然に出てくるでしょう。いい映画を見ると、ね、それと同じ、いやそれ以上、キリストの本物の愛に触れると人は優しくなる。その優しさで夫は妻に、妻は夫に向かい合えたら素晴らしい。そしてこれは教会の交わりにもつながる教えですから、この優しい心で兄弟姉妹もまた互いに語り合っていく。牧師も羊も優しい眼差しで兄弟姉妹に向かい、兄弟姉妹は 教会の牧会を担う重責に感謝しながら、牧師また牧師家族、執事の皆さんを温かい祈りで支えていく。キリストと教会の絆の深さを具体的に日々の生活の中で生きることを御言葉は進めています。映画の感動はすぐに冷めてしまう。でもキリストの愛による感動は冷めない。毎週の礼拝を喜びながら御言葉に養われ、キリストの愛に結ばれて体なる教会は絆を深めていきます。教会がキリストの体である、これは机上の空論ではありません。だから具体的な生活の中で形にして実を結んでいくもの、夫婦の間でも家族の間でも教会の交わりの中でも、この課題に真剣に向き合うなら豊かな実りをもたらすようになります。私が台湾で宣教師として働いていた当時の同僚、その両親、ご両親の話を最後にします。実はこのご両親も昔台湾の宣教師でした。ご主人は戦後にキリスト教のラジオ放送を始めた有名なレジェンド。その引退した両親を私は訪ねたことがある。でも引退後ご主人が脳梗塞に倒れて、晩年はレジェンドの面影もないほどに弱り、奥さんが、ね、介護してました。数年前このご主人が亡くなったんですが、その時葬式で棺に語りかける奥さんの言葉が、ね、印象的。こう語りかけたそうです。あなた、誠実さをありがとう。誠実に妻を愛したご主人でした。そして妻は妻で、健やかな時も病む時も、夫が脳梗塞に倒れた後も夫を敬い支えた。そして最後に棺に向かい、もう自分を大事にしてくれた夫に感謝する。あなた、誠実さをありがとう。使い合う結婚とはね、ここまで麗しくなりうる。夫婦の間で真理であること、それは神の家族、キリストの体においても真理です。教会の交わりがキリストを頭としながら互いに使い合い、もし誰かが弱っているなら支えていく。そして自分が弱った時には誰かに遠慮なく支えてもらう。この美しい教会形成の起点、変えるべき港はやはり21節です。お祈りします。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。天のお父様、感謝します。この地にあって聖霊の助けの中、麗しい夫と妻のようなキリストの体なる教会を立て上げていくことができますように、教会の頭なるキリストイエスのお名前によってお祈りします。アーメン。